お疲れ様です。
昼、外から帰ってきた京子は、担いでいたバックパックを雑に床に置き、椅子に座った。パソコンのスリープモードを解除した時のことである。京子は、チャンフリ報道部の様子がいつもと違うことに気がついた。
あれ？
平日昼のフロア内には、キャップである南一人を除いて誰もいなかった。
キャップ、ああ、どうしたんですか？みんな出払っとるみたいですけど。ああ、たまたまじゃねえの？
彼女は社内行事や各社員のスケジュールを一元管理するツール、プロセスにアクセスした。今日は特別な行事や会議も何もない。
ああ、片倉、はい、噂で聞いたぜ。なんだか自腹で外注使ってネタあげようとしてるらしいじゃん。南さんには関係のない話です。
京子はキャップである南に突っけんどんな対応をした。
あのさ、片倉、何警戒してんの？別に俺お前のネタ一丁かみさせてくれって言ってんじゃねえんだよ。じゃあ何なんですか？前がデスクからどんな話聞いてんのか知らねえけどさ、あん時の俺と今の俺は違うの。北陸新聞テレビのポジション決定、こんなちっちゃい招待に来たんだぜ。はい、それに俺の働き評価されてなかったらキャップなんてポジションもらえねえだろ。まあ、
はっきりとしない返事をする彼女は明らかに自分を信用していない。ネタであれ本気であれ、そう判断した南はこれ以上の弁明を諦めた。
まあいいや。デスク知ってんだろ、お前のネタ。私が自腹で外注使っとるのは知ってますけど、その中身までは知りません。じゃあこれでお願いしますって完成形持ってくんだ。はい。
男前。
男？キャップ、私女です。
南は京子を茶化したが、ため息をついてすぐに真顔に戻った。
男前だよ、片倉は。
え？
マジだよ、マジ。やっぱりあれなんだよな。
何ですか、キャップ。
こんなことは言いたかねえんだけど、やっぱり違うんだ。
何が？
おめえさんみたいにある意味視線かいくぐってる人間とそうでねえ人間はね。
どういうことです？南は京子と自分以外誰もいない報道フロアを見回した。
あの、なんていうかさ、要領だけはいいんだわ、お前以外の連中。でもお前は覚悟は違う。結果出るといいな。
急に自分のことを褒めそやす南に不審を抱きつつも悪い気はしない。困惑した表情を浮かべつつ、京子はパソコンを操作し始めた。
俺ぶっちゃけ段階とかバブルとかゆとりとか嫌いなんだ。就職とか受験の競争で言うほど俺ら氷河期世代みたいに苦労してねえからな。南さんの氷河期ってどんな感じだったんですか？よくネットとかでひどかったって書かれてますけど。
ひどかったじゃなくって今もひどいんだよ、片倉。
え？もちろん就職戦線自体もひどかった。まあ俺も数えきれねえほど面接に足運んださ。でも帰ってくんのはお祈りばっかり。俺には就職先がなかった。今振り返ってみれば、俺が卒業した2000年はどん底の雇用環境だった。この国の会社は新卒ばっかり取りたがる。だからここでつまずくと基本的にその先がね。俺は必死だった。
確かに今ネットで見てるんですけど、2000年の大卒の求人倍率は1倍切ってますね。過去最低の数字です。
片倉、大卒の就職率でググってみて。就職率。2000年で。55.8% です。うん、それが実態。
え？求人倍率と全然違うじゃないですか。
求人倍率は求人数を求職者数で割った数字。就職率は就職決定者数を就職希望者数で割った数字。
中身については後で自分で調べてほしいんだけど、まあそんだけ厳しかったってわけよ。って言っても実際はこんな 55.8% とかっていうよりももっとひどかったんだけどね。
京子は黙った。
受けても受けても落とされて、俺は就職を諦めかけた。でもそこでこけるとそれ以降の人生もこける。心配した親の方から北陸新聞テレビの重役である自分の子に使ったらどうだって提案されたや。
親御さんから。
自分が社会から全否定されて挙句親による救済。そん時の惨めさって言ったらねえぜ。自分の無力さっていうか社会的価値のなさを痛感したよ。いっそこのまま消えてしまいたいなって思ったよ。でもそこで俺ふと気づいたんだ。俺は恵まれてる。なぜなら自分自身の劣等感さえ克服すれば職にありつけることができるんだから。しかもそこそこの会社の社員として。運ですね。そうなんだ、運なんだよ。俺はたまたまその運があった。ただラッキーだっただけ。けどそんな人間はごくわずかだ。かなりの人間がその運に見放されて非正規の道を歩むことになった。一度非正規の道を選べば正規雇用の道は基本的にない。なぜなら日本の社会が新卒至上主義だから。まあ一説によると非正規と正規の間には年間300万ほどの給与格差があるとかって話も聞いたことある。
え、そんなに？
うん、あくまでも一説だけど。
知らんかった。
そりゃ片倉世代は就職にそんな苦労してねえからよくわかんねえだろうけど、社会保険とか手当とか福利厚生とかがいろいろ考えたら障害換算でもっと格差広がるんだわ。
そうですよね。
確かに運も実力のうちとかって言うけど、
はっきり言ってそれだけで就職決まったら不公平だと思わねえか？
はい、俺ら氷河期世代は実力そっちのけ、運だけで障害設計のほとんどが決まってしまった世代でもあるんだ。
だから余計問題意識とかあんまり持ってないように見える世代がムカつくんですね。
まあそういうこと。
世代間格差か。
格差って問題は深刻だよ。そのうちその格差は身分となって固定化して身分間で対立生まれる。
対立は社会不安の方が。
そう。
なるほど。
悪いな、なんか片倉に愚痴ってしまって。
いえ、また聞かせてください。世代間格差は今私が追っているネタの一要素のような気がするんで。
おう、わかった。いつでも聞いてくれ。
自分の思いに一定の共感を抱いているように見える片倉を前に、南は満足そうな表情だった。
あ、デスク変えてきたぞ。
何やら黒田の顔つきが険しい。
え、どうしたんですかね、デスク。なんかピリピリしてません？
本当だな。
黒田はこちらの方をちらりとも見ずに自席につき、パソコンを見てそのまま何かの作業をし始めた。その様子を見つめる京子の視線にようやく気がついたのか、彼はこちらを見た。
なんだよ。
いえ、
何なんだよ。
そう言って黒田は再びパソコンの画面を見た。
ああ怖え。触らぬ髪にたたりなしだわなあ片倉。
机の上に置かれた携帯の画面を見る彼女の表情から笑顔が漏れていた。
なんだよ、さっきまで俺にツッケンドンだったのに携帯見てニヤニヤなんかしてし。
え、なんか言いました？
別に何も言ってねえよ。
あ、キャップ、私明日は代休取りますんでよろしくです。
え、
代給溜まっとるんでここらで消化せんと老気入ったらアウトでしょ。
でもお前今やってるそれ大丈夫なの？
あ、大丈夫です。今のところ週末のプレビュー待ちですから。
あ、そう。
ってことで明日は休みますね。
お、あ、はい。
こう言うと京子はそそくさと机周りを片付け、カバンを担いでオフィスを後にしていった。
くそ、なんだよ、やっぱりゆとりだ。容量いいわあいつ。
キャップ。
パソコンを見たまま黒田は南を呼んだ。
はい、ちょっとこっち来て。何ですか？
南は黒田のそばに立った。
キャップ、最近安さんどう思う？
安井さんですか？
うん。うん、まあなんか変ですよ。最近仕事より好みしてるような気するんです。
具体的には？
デスクも知ってるでしょうが、片倉のやつ安井さんに制作断られたらしいんですよ。
ああ、聞いてる。
片倉が断られた後、俺もネタぶっ込んだんですけど、それはあっさり OK でした。
ああ、キャップ OK だったんだ。
え？って言うと、デスクは？
NG。入らないって。
マジっすか？
黒田は、うなずいた。
さっきもヤスさんに駆け上がったんだけど、無理だって。最低1週間待てって。
なんだそれ？
なあキャップ、ちょっと探ってみてくれない？
安井さんですか？
ああ、いいですよ。俺は俺で当たってみる。
お願いします。
昼食時間、光貞君信はコーヒー片手に自分の車に乗り込んだ。そしておもむろに財布を開く。レシートのような紙類が束になって収められているそこから、今手にするコーヒースタンドのものを取り出した。合計330円。うち消費税等30円。TD 支払い330円。それを裏返すと手書きでサンキューと書いてある。なんとホスピタリティあふれる所作だ。しかしよく見るとそれに小さく続く文字が書かれている。And goodbye。これを見た光貞はにやりと笑った。再びレシート類のところを探る。するとメモ帳の切れ端のようなものが現れた。それを見ながら光貞は掲示板のあるスレッドに書き込み始めた。
五の線3、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやウェブサイトのコメント欄、お問い合わせ、お便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただこうかと思っております。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。